宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第210回、番組パーソナリティの宮永舞です。2週間のご無沙汰、お元気でしたか？なんか急に夏が終わりましたね。そしてもう何、半月ぐらいずっとなんかぐずぐずぐずぐずお天気がね、しかもここ数日はずっと雨が降ってますね。長靴大活躍でございます。でもさ、長靴ってさ、あの上からさちょっとこう入ってくるよね。丈の長いやつにするといいのかもしれないなって思ったんだけれども、宮永が持ってる長靴ってさ、ふくらはぎの途中というか、まあ割とふくらはぎという部分の下ぐらいだから、ショート丈なんだよね。ショート丈の長靴を買ったんだけれども、これがさ、まあ、丈の長いスカートとか履くときにはその方がいいんだよ。だってロング丈の長靴だとどうしてもこう膝下ぐらいまで、ちょうどさスカートの裾と膝を曲げてその下にある長靴のこう筒の入り口の部分、あそこが引っかかると嫌な感じがするから、ロング丈の長靴だとスカートは短めか、もしくはもうインできるような丈の長いパンツとかだと思うんだよね。でそうやって考えた時にショート丈の方が自分の持ってる服装にはいいかなと思って、こうショート丈を買ったんだけれども、まあくるぶしよりはね上にあるしね、いいかなって思ったんだけれども、ここ数日さ降ってる雨ってさ、台風の影響もあるからかな、雨だけじゃなくて風が強いじゃない。そうするとこう斜めに入ってきた、こう斜めで傘で防ぎきれなかった雨が長靴のこの筒のところからペチョペチョって入ってきて、まあでもね割とね運が良くって、入ってきてもあ湿ったな嫌だったなぐらいしかないんだけれどもね、タイミング悪く外を歩くとどうも長靴履いていても長靴の中がベチョベチョになるようでございますよ。というわけでね、まだまだ台風続きそうかな、どうかな、そろそろ終わってくれるかな。大雨には十分に皆様ご注意くださいね。宮永も長い長靴、なんだそれ、でも丈の長い長靴買おうかななんて思っております。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はーい、というわけで改めまして宮永舞です。2週間ご無沙汰いたしました。無事に舞台終わりました。お休みいただいてありがとうございます。というわけで今週もお便りを頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、まさか先週休みになるとは予想できませんでした。というわけで、マイマイ舞台お疲れ様でした。どうだったのか、様子を教えてください。とのことです。ありがとうございます。そうですね。そう、一日だけの公演なのでね、もしかすると、いつもよりも、日程がないから大丈夫かなって思われたから、予想できなかったのかなと思っているんですけれどもね。はい、宮永の史上最高に苦戦したと言える舞台だったのではないかと思います。
何しろ初めての本格的な和物の舞台でございました。題名がですね、道成寺伝説満開の桜の森と言いまして、あの道成寺っていう歌舞伎とかの演目かな、うん、それをベースに作ってあるんですけれども、どんなストーリーかっていうと、まあ、政子村の領主の藤原清重さんが鬼の姫であるサラさん、あの逃げてきてたのね、ちょうど追われ都を追われて逃げてきていた鬼の姫のサラさんをちょっと間違って、漁の時にね、狩りの時に、漁つっちゃダメだな、なんか漁師みたいだもんな、狩りの時に獲物と間違えてちょっと撃って怪我をさせてしまって、で一目惚れしちゃって、奥さんになってくださいっていうことで、こう奥方に迎えるんだけれども、サラさんは鬼なわけですよ、それを隠してるけれどもね。なので夜中こっそりこう水浴びに行ったりしてた時に、それになんだろうなと思ってついてちゃった清重さんが、自分の奥さんサラさんは鬼なんだってことに気づいちゃって、でやっぱ人と鬼っていう違う種族だし、鬼っていうのは忌み嫌われている一族だったので、でもサラさんのことは好きだし、どうしようどうしようって思ったんだけど、娘が生まれた時にね、娘を見てよかった、娘は人間だって思ったのね。でお祝いに住職とかも来るんだけども、娘は見せるんだけど、奥さんは見せると鬼だって見抜かれちゃうかもしれないから見せない。でもなんかサラさんはそれを、私を見せないってことはやっぱり裏切りだなって思ったみたいで、それでいなくなっちゃうんですよ。ここまでがまず前段階のお話としてあって、ですくすく大きくなりました娘の清姫ちゃんは、アンチンっていう桜の森で拾われた捨て子と仲良く育つんですね。あの従者としてアンチンが来ていたので仲良く育って、で2人は恋に落ちてしまうわけなんですけれども、アンチンはもちろん姫様の婿になんてそんな大それたことは考えてないけど、でも姫様のそばにいたいです、で清姫はアンチンと夫婦になるって思ってるのね。だけどもその桜の森で拾われた捨て子だから、どこの誰とも知らない、まあ従者として上がってるっていうことは、お父さんである清重さんの側近みたいな人の弟として育てられてるので、自分のことは捨て子だってアンチンは知らないんだけれども、だからまあね、仲良くできてたっていうのも、堂々としてたっていうのもあるのかもしれないけども、まあ、それをバラしてしまうわけですね。お前なんか捨て子のくせにと。でアンチンはショックを受けて、ちょっといなくなったわけじゃないか、ショックを受けたんだけども、で姫の前から去ろうとするんだけど、姫はアンチンと一緒に行きますって言って、二人がね駆け落ちしようとしてたら、アンチンが途中でなんかにさらわれちゃうのね。さらわれちゃって、でもさらわれた先で助け出されて、お坊さんとしての修行をして帰ってくると。で姫はずっとアンチンを待っていたんだけども、それがお父さんとしてはもう嫁に出そうと思ってるのに、アンチンを待つっていうし、こうなったら座敷牢に閉じ込めろみたいな、もうだんだんねお父さんもねちょっと狂ってきてしまっているので、そういう話になった時に、お母さんから引き継いだ鬼としての能力というか人格というか目覚めてしまって、でその辺いろいろ大暴れして、アンチンのことも殺しちゃったって思ってたんだけれども、実は桜の森と桜の精霊たちが見せた幻で、で清姫も寂しくなって消えてしまうと。鬼はね、なんか寂しくなると消えちゃうんだって。でもストーリー話してるだけですごい長いよね。うん、なんかそういう、つまり人と鬼の恋物語で、なおかつそれが人の心の弱さみたいなので、いろいろ裏切りが生じて、でそれをずっと見守っている政子村の近くにある 桜の森と桜の森の精霊たちがいてっていうお話で、宮永はその桜の森の精霊の一人でした。長いね。うん。伝わったのかな？で、どうだったのか、様子だよね。ストーリーを教えてくださいじゃなくて様子だよね。様子はですね、桜の森の精霊はまず、姉様が二人姉妹でいまして、女主人ってことでね、森の女主人の姉妹が二人いて、それと別に精霊たち、うん、だから姉様に付き従っている別のもうちょっと位の低い精霊たちが五人いてっていう、その五人の中では、わりかし、うん、リーダー格というか、あーとか怒るときは一緒になって怒ったりとかしている、琴平さんという桜の精霊を宮永は得てたんだけれども、さっきも言ったんだけど、本格的な和物が初めてで、なので衣装はもちろん着物なんだけれども、ただ普通の着物じゃなく、中振り袖ぐらい袖がありまして、なおかつ裾はお引きずり。よくさ、大奥とかでさ、ずるずるずるずる引きずって出てくるでしょ？皆さん。裾をずるずるずるずる引きずっているタイプの着物です。はい。それを着てですね。で、ほとんどやったこともない日本舞踊的な動きであったりとか、やったことないわけじゃなかったんだけれども、こんなに体どこもかしこもいっぱい布が巻きとばりついた着物着た状態でなんかやったことないよーっていう盾であったりとか、それを着たまんま結構走んなきゃいけなかったりとか、はい。体力的にも、技術的にも、割とチャレンジチャレンジな舞台だったんですね。で、あまりにも、いろんなところをぐるぐるぐるぐるされているので、いやもう着物ってさ、だって何枚着てんのっていう感じでしょ、まず。襦袢、肌襦袢着て、で、襦袢着て、で、その、襦袢の下、お腹のあたりとか補正でタオル巻かれてて、で、その上に、お着物なんだけど、そのお着物がまたちゃんと表と裏でね、しっかり色が違うように、二重になってたりとかして、で、裾の引きずりのところもちゃんと、重さが出るように、なんて言ったらいいのかな。裾がね、丸く膨らんでて、そこちゃんと綿みたいなのが入ってんだよね。だから、普通の着物よりもさらに重たいという。よくもまあまあ、なんか昔の人ってこんなの着て動いてたわね。だから動かないのか、そうか。だから日がない一日座ってんのか、姫とか思ったよね。うん。だからそれをさ、まあ、姫よりは簡易的だったんだろうけど、それを着て座ってるっていうか、仕事したり、ってことは立ったり座ったりしてる、女房たちとかってすごいなって、ちょっと思いました。まあなんか時代背景的には、ファンタジーだったので、そんなにね、がっつり歴史っていうイメージじゃなくてファンタジーだったので、なんか江戸時代ぐらいとか、そういう感じだったらしいんだけどね。でも江戸時代ってもうなんかね、逆に鬼がとか言ってたのかな？なんか鬼がって言ったのってすごい平安のイメージなんだけど。はい。そんな感じで、宮永的には、すごく綺麗な衣装を着れて、嬉しかったんだけれども、同時にすごく大変でした。だけど、まあ一日でたった2回しかできなかったので、それは残念かな。あと何回かぐらいは、お見せしたかったかなとも思っております。そんでね、初めて、まあ大御所の小野寺明さん、共演をさせていただいたわけなんですけれども、最初はやっぱり、なんて言うんだろうな、初めましてだし、年も結構みんなと離れてるし、っていうので、少し、こう、なんとなく、小野寺先生みたいな感じと、その他の若い人々みたいな感じで、間に少しお姉様方がいてっていう感じだったんだけど、なんかだんだん打ち解けてきて、てか、小野寺さんがやっぱりすごく親切にしてくださったりとか、最後の方とかお稽古がね、ほんと10時から5時までとかなのに、お昼休憩とかなくって、本当に、しかも出ずっぱりの役だったので、ずっと通してると、 止め止めなんだけど通してると全然舞台の上からされなくて水も飲めなくって結構干からびてきた干からびてきたみたいな感じだったんだけれどもね、うん、そういう時にちょっと10分ぐらい休憩しようかって意見を言ってくださって、こう私たちが干からびないように気を使ってくださったりとか、もうどうせご飯食べれないだろうなっていう時とかはドーナツたくさん買って来てくださって、早い者勝ちだよとか言って、うん、合間合間で食べさせてくださったりとかですね、はい、すごいよくしていただいて、であと結構ね気軽にちょっとこれ置いてきてよとか用事も頼んでくださったりしたので、うん、それでだんだんこう仲良くなれてきたかなと、殿様と、殿様って親方様だね、親方様とも仲良くできたかなと。で奥方様もすごい綺麗でしたね、これはもうめっちゃお見せしたかった。もともと日舞できる方なので、やっぱり動きがもう段違いに綺麗だし、あといろんな、うん、鼓、振り鼓を持っての踊りが縦になってたりとか、あとはね、うん、でうちのって変な言い方だな、桜の精霊の姉様二人も結構すごくって、上の姉様は日本舞踊をがっつりやってる方で、で下の姉様は、だから妹の方の姉様は二子江戸村でトップ女優だった方で、だからね、なんか切ってみただけなのにすごいかっこいい、すげえかっこいい、これもなんか見せたかった、本当見せたかったです。ていうかやっぱりなんか一人だけ盾の決まり具合が違うぜって感じでございましたね。うん、でうちらはわたわたわたわたしながらね、枝を振り回して一生懸命戦ってる、うん、妹たちって感じでございました。はい、そうだな、でもなかなかね、またこういう本格的な和物の舞台っていうのは、そういうの専門にやってる集団とかに属してないと機会は巡ってこないと思うんだけども、うん、せっかくなんかね、ほぼ思いつきで飛び込んだようなものだったんだけども、だから途中ちょっとくじけかけて、あ、なんで私来ちゃったんだろうって思った時もありましたけれども、うん、でもこれね、いつも言ってんだよね、舞台の途中の時って絶対ね、もうやだもうやだもうやんない、なんで私ここ来ちゃったのっていつも言ってんだけど、終わるとまたやるって思ってんだよね。これがね、うん、役者は3日やったらやめられないっていう、でやめないっていうのはおバカちゃんだなって思うんだけど、このおバカちゃんっぷりが多分役者はいいとこだと思うので、またなんか機会があったらやりたいなと思います。はい、というわけでも長々喋ってしまいましたけれども、もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、今日はショートケーキの日です。私は生クリームだけでも食べられるぐらい甘党です。マイマイは甘いものは何が好きですかとのことです。ありがとうございます。ていうかね、このね、今日はショートケーキの日ですが全く最初わからなくって、え、どういうことって思ったんだけど、毎月22日がショートケーキの日なんだね。初めて知ったよ。うん。しかも最初、ね、なんで毎月22日はショートケーキなのって思ったら、ちゃんとネットにありました。カレンダーで22っていう数字の上には、まあ、7日前だから、15日が載ってるわけだよね。で、その15がイチゴと読めるので、イチゴが載っているから、毎月22日はショートケーキの日。なるほどねって思った。いや、ほんと気づいた人すごいし、気づいてそれをなんかね、じゃあ毎月ショートケーキの日作ろうって思った人はすごいね。いや、すごいなと。はい。で、甘いものは何が好きですか？そうですね。全体的に言うとそんなに甘党ではないんだけれども、好きなのは、まあ、チョコレートとアイスクリームかなと。で、チョコレートも、あんま中にいろいろ入ってるようなものじゃなくって、すごくシンプルなチョコレートが好きです。で、これはホワイトでも、ビターでも好きです。で、ミルクよりはホワイト、ミルクよりはビター。なんかこう、はっきりしてほしい気はちょっとします。でもね、ビターすぎるのは嫌いです。わがままです。うん。なんかね、パリパリっとしたチョコは大好きですね。あと、アイスクリーム好きです。いわゆる、シャクシャクする層みたいな、ラクトアイスっていうのかな。 あの、クリーム分が少ないやつも好きだし、あとソフトクリームも好きです。でもね、シャクシャクするのと、あの、こってりなレディーボーデンとどっちって言われたら、シャクシャクする方が好きかな。やっぱりちょっとさっぱり好み。かもしれないです。で、ソフトクリームは好きです。はい。そうですね。甘いもので好きなの何？ソフトクリームです。ソフトクリームが一番好きです。あの、中野のデイリーチコってめっちゃソフトクリーム巻いてくれるお店があるんだけど、あそこ行くといつも食べたいなって思うけど、絶対食べ過ぎになってお腹痛くなるのもわかってるから、なんかこう、わけわけしてくれる友達がいないと食べられないんだけれども。いや、もうだって全部巻きとかさ、8種類巻いてあるんだよってね、なんかこうタワーみたいになってんだよ。絶対あれはね、友達ね、2人とかじゃ無理だね。3、4人で食べないと無理だね。食べきれないと思います。で、あの、中ぐらいがなんか、4つぐらい巻いてくれたりするのかな。3つか4つぐらい巻いてくれるサイズもあるんだけど、それでも1人で食べると結構ゲフってなるので、だからめっちゃお腹いっぱいになるソフトクリームなんだよ。なので、でもなんかやっぱあそこ行ったら何食か巻いてもらわないとそんな気もしちゃうから、一緒に食べてくれる友達がいたら2人で相談して食べます。はい、そんな感じかな。甘いものはソフトクリームが好きです。あとチョコが好きです。というわけで、はい、今週コーナーを喋るほどの時間がなくなってしまいました。というわけで、あのコーナー名というよりは、舞台の報告ですかね。舞台の報告がコーナーだったということでお許しくださいませ。はい、というわけで今週の一冊、今週はですね、泉花作、外資系オタク秘書長谷川信子の華麗なる日常という本を読みました。これさ、もうさ、本屋さんで見つけて題名見たときなんだこれって思って、だって外資系オタク秘書、外資系でオタクで秘書、ほう、長谷川信子の華麗なる日常、へえ、どういうことって思ったら、なんかね、アメリカの名門大学を卒業して外資系銀行で秘書を務めている信子さん、32歳独身は、そうね、それだけ聞くとめっちゃかっこいい系な女性なんだけれども、中身は筋金入りのオタクで、アニメを鑑賞したりおたともとイベントに行くのがすごい好きなんだけれども、でも周り、身の回りはね、そういう人ばっかりじゃないわけですね。特にあの会社関係は、でなんか外資系なので、欧米の人からちょっと思いを寄せられたりするんだけれども、それを気に食わないね、別の人がいろいろね、あの言ってみたりとかで、なんかこうオタクの中でもトラブルに巻き込まれてみたりとかで、それをね、助けてくれるね、いとこがいるんだけど、このいとこがね、本人以上にね、オタクな感じなんだけれども、同時に知る人は絶対知っているみたいな凄腕のプログラマーさんで、で、あ、なんか知らない人が見るとちょっとオタクっぽい小太りの人だったみたいになるんだけど、いやー、あの伝説的なプログラマーじゃないですかみたいな、あ、ちょっと噛んじゃったね、伝説的なプログラマーじゃないですかみたいな感じで、すげーって言われる人でもありの、なんか、そうだね、とにかくね、あの文章すべてがっていうかね、なんか書いてある内容すべてがね、オタクな感じで、オタクな感じでってすごい面白いんだけど、あの恋とかそういう感じではなくて、とにかくアニメとかフィギュアとか、そういう、あと同人誌とかヤオイとか、そういうのがいっぱい書いてあって、はい、非常に面白かったです。もうなんかね、でもこれ見てゲラゲラ笑えた、すごい面白くて笑えたんだけど、書いてある内容が割とちゃんとわかる宮永もきっと十分世の中でオタクなんだろうなと思いました。なんかこういう風に好きなことのためにお金と時間を費やせるっていうのも一つの生活のパターンだよね、恋とか結婚とかしてなくてもとか思いました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ 清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。2016古流体感流いけばな展が今年も銀座金松ホール5階にて行われます。10月1日土曜日と10月2日日曜日、2日間の開催ですが、宮永が出品するのは10月1日のみとなっております。時間は午前11時から午後5時まで、入場無料でございます。銀座にお越しの際はちょっと金松ホールに来て覗いてみてくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくのは確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小宇会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは